音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。はい、レディオ DTM 佐藤直です。いつも通り、噛んじゃったいつも通りメンバー紹介から、まずはスタッフのまんちゅうです。
まんちゅうです、よろしくお願いします。
お願いします。そしてスタッフの岩橋くんです。
岩橋です、お願いします。
お願いします。金子がいません
初めてじゃないですか。
ちょっと寂しいんだけどどうなん金子がいないってどうなん
不安
やっぱ大黒柱だからね、あいつがね。
大丈夫なのかっていうところありますね。
まあ、あの、先に決めると大丈夫なんだけど特別盛り上げてくれるわけでもないし、ね、うん、技術的な部分のね、こう負担が一番でかいんですけども、いや、ちょっと新鮮だよね、この3人の
収録。そうですね、
そうですね。
なんか収録って感じはしないのよ、雑談してる感じになっちゃうの。
そうですね、
うん、やっぱ金子のキラリと光るね、目線がないと年末どうですか皆さん、何してんの。まんちゅうなんかは
仕事してますよね。
あ、仕事してんだ。
仕事してる。
忙しいんだ。
なんか忙しいですね。
え、それは何、年末だから忙しいの。
年末だからじゃないかなって思ってますけど。
あ、そうなんだね。
そう、
何の仕事してるか言わないよね、固くない
。なんかあの事務的な仕事したり、うん、あのおしゃべりの仕事したり。
ああ、
やっぱあの年末はクリスマスとかもあるしね。
ああ、確かに。
イベントの仕事とかもちょっとあるんで。
ああ、なんか確かにさ、結構なんか司会みたいなやってるよね。
うん、見ました。
そうですね、司会をしてますね。
それさ、何してんの、ああいうのってさ。俺やったことないんだけどさ、いわゆるあれでしょ、うん、そのデパートの、
そうね、
なんかこう
ショッピングモール、この間やったのはショッピングモールで、子供たちがサンタさんの格好をして、うん、あのパレードするから、
うん、
先頭に立ってメリークリスマスって言いながら、なんか今日は可愛いサンタさんが来てくれてるよってやるやつですね。
それもう喋りっていうか、もう結構がっつり乗せないとむずいよね、うん、テンション。
そうですね、だからここにいるテンションではないですよ
え、でマンちゃん何の格好してんの。
サンタさんみたいな格好してますそれクリスマスから。
そこトナカイじゃないんだ
私は慌てんぼうのサンタクロースを今年その回で、うん、ね、全部で12回熱唱しましたから。
あ、何、そんなに長い期間やってんだ。
長い期間っていうか、1日で4ステージあって、子供たちと練習とリハーサルと本番で一緒に歌うっていうのだから、12回歌いました。
見に行きたかったな。そういうの言ってよ、見に行きたいから
歌のお姉さんまでこなしたっていう。
確かに。
ちょっともう帰り際には喉がもうやられちゃって、
うん、
ちょっとなんか帰ったらすごい焼けたなって感じの声してたけど
1日4ステってだって売れっ子漫才師のペース
そうね、そうね、もう体力がやばかったね最後の方は訳が分からないままやってましたね。
でもいいね、それ楽しいの。
すっごい楽しいですよ。
や
っぱ子供からすごいパワーもらえるし、
うん、
でパレードするじゃないですか。普段歩いてて人からこう見られたり手を振られたりすることなんかないじゃないですか。
ないね。
でもそういうイベントでパレードすると私も手振ってもらえるんです。
あ、まあ確かにね。
そうだから嬉しいって手こう振りながら歩く
意外とその乗れるんだね、マンチューね。
私だってもともとだってキャラクターショーの MC から始まってますからね、喋りのキャリアが。
ああ、そうか、なるほど。じゃあむしろこっちのもんだと、そのタイプ。
そうですね、むしろもう昔撮った杵塚っていう感じですよ。
あ、そうなんだね。楽しそうだけどな、目撃してみたかった多分なんか恥ずかしくなってはしまうと思うけど
いやでもね、そうね、でも人が見て恥ずかしくなるようなことはしてないと思いますよ。
ああ、そう、
うん、やっぱ照れ照れやると恥ずかしくなっちゃう。
そうね、確かに確かに。
ああいう時はもう私は本当にあの教育テレビとかの お姉さんになりきって、うん、おばさんとか言わないですよ。 お姉さんと一緒にってやるんで、うん、
中年だなとか言われないの？
でみんなね、あのお父さんとお母さん多分思ってると思うんですよ。え、お姉さん、お姉さんなのって絶対思われてると思うけど、無理やりお姉さんと一緒に歌ってねっつって。
あ、 いいね。じゃ最近俺あの中年っていうことにしてるからさ。
なんで
おばさんっていうのなんか失礼だから。でも中年っていうこと。
失礼だよ。変わらず失礼だよ。
でも青年なわけないじゃん。うん、青年なわけないじゃん。そのまあ、中年ってちょうどいいじゃん。
そう、ね、
30代から40代ぐらい。
そうね、もう30後半から40代半ばぐらいまでも中年かな。
うん、まあ、そうでしょう。中年ラジオだからこれって。
まあそうね、岩橋君はギリまだ中年じゃないでしょ。
いくつになったの？
29です、今。
あ29か、
中年も
な。29のどうなんだよ年末は。
いやで、なんかその前の職場の引っ越しとかちょっと手伝うじゃないですけど、
うんうん、
割とこうそこから家具とかもらう予定がいっぱいあって、
お、
家をこう整理するのにちょっとバタバタしてます。
家を整理する。引っ越してどんだけ経ってんの？
もう2年ぐらいだ
で整理って。
あ、でもなんか新しい家具が増えるからってことね。
まだそのそうですね、一部屋まるっと使ってないんで、そこに
2年いてそんなことある？
マジで家選び完全に間違えてんじゃん。いらない部屋ってこと
だよね。いらない部屋が、そう
なくても暮らせる部屋があるわけね。
そうですね。
なんなんマジで、マジで逆に今橋は持ったらだよね、中年になった方がいいよね。
そうね、そうね、
ちょっといつまで経っても10代みたいなノリだから。
羨ましいな。それは羨ましい。
よくさ、うん、飲みに行くのよ。
あ、ここは ね、
はい、家近いのよ正直、
うんうん、
っていうのもあってなんか近くで飲んでると呼んで来てもらったりするんだけど、うん、やっぱ岩橋がすげえ飲むのね。
あ、飲む
すげえ飲むんだけど、ほんと一番最初に眠い顔するんだよこいつ。やっぱこいつやっぱダメだなと思って。
やっぱあれ飲んで眠い顔するやったらダメなの。
やっぱなんか胃の一番にするからね。眠いのはしょうがないんだけど。胃の一番に眠そうにしてるから、うん、なんか眠たいのかなって思って、じゃあそろそろお会いしようか。
気使わせてんじゃん中年に。若者が中年に気使わせてんじゃん。
この間もな、あのトリプルファイヤーの吉田君と、
はい、
飲んだのよ、
うん
うん、なんか初めて俺も飲んだ。
あ、
そんな眠い顔したもんね。
本当ですか？
え、でもさ、そんなに頻繁に飲んで何の話してるの？
あ、
話すこと、
何の話してる？
話すことなんてあるの？あ、
でも最近見たネットフリックスのとか教えてもらってますね、音楽とか。
あ、
確かにそうだね、そういう話俺もそうだね。
じゃあ
俺も結構教えてもらってるかもしれない。
ほぼほぼ DTM と同じ話しかしない。
そうなのよ、そう、いや本当そうなの
よ。ネタが停滞してるじゃん。
本当だからね、ずっと変わんないよね。これあれだからね、岩橋うんぬんじゃないから、ね、2009年からずっとそういう話してる。
ってことは岩橋くんが中年になっても多分そういう話してるわけだな。そ
う、だから予備軍なのよこういう。
あ、
終わりの、終わりの中年の予備軍。
終わりの始まりにな
る。いや本当に、まあでもあとはね、最近こうメガネをね、
うん、
言っていいんだよね別にね。
あ、はい、
メガネ屋さんでさ働いてるからさ、で俺メガネ好きだからさ、うん、メガネの話を結構教えて
る。ああ、そうです、ね、うん、
どんなのがあんの今。
情報交換ね。
はい、
そうなんだね、
気がついたらそうだよ、2人ともなんかすごい個性的なメガネを。
まあ岩橋ほどじゃないけどね俺は。見てよ。
もうね、だってね、岩橋くんはね、ちょっとメガネだけじゃなくてやっぱね、髪の毛がね、もうなんかあれなのよ、なんか岩橋くんどうしちゃったの？
マジでだから毎回言う、うん、だからこの間ね、アフロを来てくれた回、モロハのアフロ来てくれた回で、うんうん、その岩橋くんはもうサンクチュアリの、あの人、
染谷
に。
いやもうね、なんか、ね、隣に座ってて違和感しかない
のよ。だから何を目指してんのって言うんだけど、特にないんだよね目指してるものは、ね、
でもその一個思ったのは、そのメガネ屋さんに入るとみんなあのメガネの人になるから、こう ロン毛の人って言われるようになろうかなと思って。
ああなるほどね、
はい、キャラを立てようとしてるのね。
ああそうかもしれない。
なんかそれはちょっと感心しちゃ
った。すごいですね、岩橋くんが自分でキャラを。
でも、うん、そろそろ切った方がいい店長にこの間。
まあそのね、確かにこうスタイルと不潔のこう、はい、あの狭間ってすごい難しい。俺が言うことじゃないんだけど。
コメントしづれえわ。フォローしづれえわ。もう
スタイルにちょっとだけ言ったらほぼ不潔だったから。なん
かね、でもなんかあれあの束ねてみたら髪の毛。
確かにね、
うん、
その勇気がちょっとまだないです。
え、なんで伸ばすことができれば束ねることぐらい簡単でしょ。
そうね、あの今の髪型ってもう束ねてるよりずっとハードル高い髪型してるから。
あ、本当ですか。
束ねるのはね、
まあなんかいるもんね、普通ね。
いるいる、あの笑い飯とか。
あなんか例えばもうジジイじゃん、初老じゃん、初老だよもう。
いやでもほらなんかあの一時期のキムタクとか。
あ、そうね、
あ、
そうそうそうだよね、はい。
今中年が出せるギリギリの、
俺も出てこない若い束ねてるやつ。
あ、でも菅田将暉くんとか時々とか。
ああ確かに確かに、
ちょっと束ねて
個性的なメガネするしさ、
はい、
ああいいんじゃない、う
ん、え、なんか輪郭全部出るのちょっと恥ずかしいですね。
まあじゃあ次行こうか。
なんか女子みたいな。
なんかピキンってきたからやめよう。広げたら気になくなるからやめます。今日なんですけども、まあ、こんな雑談しておりますが、2023年最後の配信ということになりますので、ゲストはなしで、金子もなしなんですけど寂しすぎるんだけど、まあちょっとね、あの金子さんもね、あの放送業界なんでね、
うん、
年末シフトが半端じゃないと、
う
ん、まあ多分特番やらなんやらでぐちゃぐちゃになってて、まああとね、お子さんも生まれたばっかなんでバタバタしてるということで、今日は3人だけでほぼ忘年会のノリで進めていきますけども、まあ2023年、最後ということで、まあせっかくなんでね、一応音楽番組でもありますので、我々のね、2023年、まあトップ3の曲を紹介しながら、こうわちゃわちゃと2023年振り返っていければなと思っておりますんで、よろしくお願いします。
ポッドキャストミュージックプログラム、レディオ DTM。
この番組はスタッフ大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。はい、というわけで早速ですけども、2023年。なんていう名前にするかも、あと今日原稿もないから、うん、マジ何も作ってない状態なんだけど。
原稿ないの初めてじゃない。
あ、そうだね、これはもうだから完全に金子がいないとやっぱ原稿はさすがにね、う
ん、確かに
気ないから俺。
確かに確かに、うん、打ち合わせの時誰も誰も原稿って言わなかった。
みんなただただ座って話してるだけだから。まあ、2023なんだろう、レディオ DTM2023 年ベストソング特集ですかね。
あ、
はい、という感じでやらせてもらえればなと思います、はい、で、あの各々ですね、あの2023年にまあ一番聴いたでもいいし、一番刺さったでもいいし、まあとにかくいろんな、複合的なトップ3ソングをですね選んできてもらっております、
はい、
でその3曲を聴きながら、ああだこうだしゃべっていきましょうかと思います。じゃあ早速ですが、順番決めを、あのこれも原稿ない決めてないんで、じゃんけんしましょう。じゃんけんで勝った順ね、
勝った順ね、
はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽ、はい、いくでしょ、はい、いくでしょ。
おー負けた。
最初はグー、じゃんけんぽ、あ、俺からだ。じゃあ私佐藤直から、3曲選曲したものを流していきたいと思います。曲紹介しますね。はい、僕が選んだ3曲ですね。ザ・レモン・トゥイグスで Anytime of Day、 そして10日後でワンダー、そしてシザでキルビルの3曲です。どうぞ。
ハロープレイリストメディア、レディオ DTM。
はい、というわけでザ・レモン・トゥイグスで Anytime of Day、 そして10日後でワンダー、そしてシザでキルビルをお送りしました。うん、まあちょっとどうしようかな、みんなから感想聞きたいかな、とりあえずね。 どの曲が好みとかありますか？岩橋くんどうですか？
でもシザーの曲が一番好きですね。
ああそうですか、
はい、
シザーはね、あのマンチュなんかシザーとか
聞いたことないですね。
聞かないよね、
うん、
まあ、言うてもシザーはですね、あのリリース去年の12月なのよ、まあ、うん、SOS ってアルバムを出したんだけど、まあそれでも俺多分ね、自分でも一番聞いてたんだけど、 Spotify まとめって機能ができたじゃん、 Spotify、うん、
はい、
で、まあ、ダントツ1位みたいな、その再生回数でいうとね、やっぱ1年あるから、去年の12月から。でも結局ずっと聞き続けて、でも俺一時期スーパーとかでもめっちゃ流れてたけどね。
え、これ、
うん、
スーパーで
流れてた、流れてた。
え、こんななんかこういうなんかちょっとなんかチルっていうんですかね、な感じの曲スーパーで流れる？
え、流れてめっちゃ流れてたよ。え、
どんなスーパーに行ってるの？
いや、ミラベルミラベル流れてたけどね。有線だからさ、流れなかった？岩橋聞いたことない？
あ、トレジャーファクトリーとかで聞いたことある。
古着やな。
じゃあ私がいつも言ってるピーコックでは流れてないな。
あ、そう。まあ、ピーコックもしかするとあのオリジナルプレイリストを作ってたかもしれない。
ピーコックの曲なんだったっけ、テッテレッテッテッテみたいな曲。
それサミットじゃね
え。サミットだったかな。
テッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ
ッテッテッテッテッテッテッ
テッテッテッ
テッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
キルビル流れてなかった？
流れてないな。
俺はもうなんかそこら中でいたところで聞いたんですけど、まあ言うても多分アメリカの国内、まあアメリカのアーティストなんですけど、国内でもトップセールスなんじゃないのかなって正直思うレベルですね、今年で言うと。まあ例えば世界の軒並みさ、2023トップ50とかっていうランキングあるけど、まあ大体上位にいるっていうか、もうまあ、なんていうの、全世界的に売れたヒットしたアルバムでもあるっていうかね、なんですけど、まあとにかく好きですね。あのちょっと時間あんまないからさっさといきますけども、岩橋くんはどれが好みだった、はい、あ、ごめん、じゃない、マンチはどれが好みだったとかありますか？
私10日後がすごい好きだったな。
いや、これね、めちゃいいバンドじゃないですか、
うん、
10日後あの鈴研から教えてもらったんですよ。レディオ DTM で言うとラーメン界でおなじみですけども、うん、サルサっていうバンドやってる鈴研から教えてもらって、あの沖千鶴さんっていうねシンガーソングライターがそもそも存在してるんですけど、まあ、その方が始めたバンドっていう感じなんだよね、うん、でまあ Spotify とか見せてもまだリスナー数全然少ないんですけど、あの岩橋なんかは一緒に、はい、一緒に行ったっけ、ビッグシーフっていうね、
あ、はい、
まあ、言うた US インディーフォークという、
はい、
のバンドなんかはかなりこう引き合いに出されそうかなっていう感じのサウンドだし、なんかそういうバンドがさ、なんかこう日本っていう国から2023年でポンって生まれてるっていうのも、なんか個人的にはすごくいいなというふうに思っていて、かつね、あの女性の沖千鶴さんの歌声がね、
うん、不思議
ね、
うん、
いいよね、
すごいなんかしみるっていうか、なんかあのろうそくの炎をこう、うん、見てる感じの、
ああいい表現です非常にいい表現です。
あ、そうですか。
まさになんかこう揺れてる、そのこのまあよれてるっていう言い方すると、まあ、マイナスの意見にも聞こえちゃうかもしれないけど、すごくいい意味でよれてるんですよね、うん、なんかこのなんか揺れとかよれみたいなのがめちゃくちゃ心地いいなっていう。でそこにまあね、あのアコースティック基盤のアンサンブルなんだけど、なんかこうギターはちょっとファジーな音が鳴ってたりとか、うん、なんかそういうこうオルタナティブな感性もありつつっていうかね、なんかそこのバランスは最高で、10日後は多分日本のバンドでは一番聞いたかなと思いますね、今年で。まああともう一曲はね、あのザ・レモン・トゥイグスっていうね、まあ、ほぼカーペンターズってやつを出しましたけど、うん、そう、ほぼカーペンターズだったでしょ。
うんうん、最初聞いた時にカーペンターズかなって思った。
カーペンターズかなって思うよね。あれなら歌声もって思うよ。
なんかそう、あのなんか イエスタで、まあ、あれあれかなみたいな。
わ、うん、かるわかる。いやめっちゃそうなんですよ。アルバム全体が完全にそうで、名前なんだっけな。名前にそもそもハーモニーが入ってるんだけど、アルバムの名前に。なんだっけな、名前ね。調べてもらっていいですか、誰か。エブリシングハーモニーですね。まあ本当にだからハーモニーが重視されたアルバムで、まあ、これもね、あのレモントゥイグスも言うても兄弟がやってる。
へ
ー。ナダリオ兄弟だっけな、名前ちょっと確かそうなんですけど、まあアメリカのバンドなんですけど、っていう2人が中心になってやってるバンドで、やっぱこのなんか2人のこうハーモニーの兼ね合いというかね、心地よさみたいなところが、あとまあ美メロですよね、
うん、
異常なまでの美メロというかね、なんかね、今年僕は総括すると、まあ、キルビルも10日後もあのレモンティーグスもそうなんですけど、やっぱ穏やかにね、穏やかに行きたくなってきてる、
うんうん、中年だから、
中年だから、その通り中年だから。なんかコロナがあったじゃん、2020年から、
うん、
でさ、多分やっぱ去年ぐらいまでは食らってたと思うんだよね、その、
うん、
なんかずっとこう名残があるっつ
う
の、
うんうん、
なんかもうほぼほぼ普通に動いてたけど、なんか名残があって、どっかこうなんていうのかな、沈むっていうか、なんか嫌だな、なんか乗らねえなみたいなことあったんですけど、今年はなんかそれがこう穏やか方向になっていって、うん、平和に穏やかに生きていきたいみたいなね、感じな曲が結局好きになったなっていうのがね、今年の総括だなと。じゃあ続いていきますか、ね、
はい、
早速ですけども、はい、さっき買ったのどっちだっけ。
あ、
岩橋くんです。
岩橋くんか、
はい、
じゃあちょっと岩橋くん、
はい、
選んだ3曲、
はい、
曲紹介お願いします。
はい、東郷清丸さん仕事と、コーリーウォンのコールミーワイルドと、長谷川博士のマウスフラッシュです。
音楽と喋ろう、レディオ DT。 はい、というわけで、岩橋くん、じゃあ曲紹介もう一度お願いします。
はい、東郷清丸さんの仕事と、コーリーウォン、コールミーワイルドと、長谷川博士のマウスフラッシュです。
はい、お送りしました。なかなか面白いラインナップの3曲ですけども、うん、どういった、
はい、まあ、その清丸さんの曲はこれもその Spotify のまとめでダントツ1位の曲で、
うん、あ、そうなんだ。
はい、その前から清丸さん好きで聞いてましたけど、
うん、
2019年ぐらいのライブ版をよく聞いてて、
へえ。
でその後こうサブスク全然やってなかったんですけど、
うんうん、
で最近の今年になってこれが解禁されて、最近の清丸さんライブどんな感じなんだろうと思って聞いたらすごい良くて、かなり聴いてた曲です。
お、そうなんだ。え、これが Spotify マートの1位？
これ1位でした。
お、そうなんだ。その割にはあんま言ってこなかった。
あんだけ一緒に飲んで飲みに行って
ね、あんま言われてきよくない。
音楽の話してたんじゃない
の？してるはずだけど。そうなんだ、
はい、
まあなんかこのライブ版俺あんま聞いたことなかった、正直、
はい、
清丸くん。でもさっき聞いたらなんかあれだよね、その清丸くんらしいっていうかさ、うん、そのライブ版のその音の感じとかもさ、そのちゃんとザラついててさ、
はい、
なんていうの、そんなにめちゃくちゃ良質な音でポンとかじゃなくて、
はい、
なんかその空気感ごととりあえず閉じ込めましたって感じ、ね、なんかこの辺もなんか清丸くんのその音楽のなんていうのかな、ある種の遮断さというか、なんかその辺とすごくマッチしてる気がしていて、うん、ね、すごい良かった。マンチューなんかはどう、どれが気に入ったとかあった？
いや、私は清丸さんの、
うん、
曲がなんかその懐かしい感じして、
お、う
ん、いいなって思って、なんだろうな、
それはノスタルジックな
ってこと。あ、そうそうそうそうそう、なんか昔聞いたことがあるというよりは、
うんうん、
そのなんか懐かしい心地がするというか、風を感じるみたいな、
はいはいはい、
なんかそういう感じの曲で、 あれ中年だからかな。
うん、可能性はあるね。
可能性はあるでしょ。
可能性は否めないけど。
ノスタルジー感じちゃうのは。
ノスタルジーって言葉は中年以降しか使っちゃいけないから。ないから。
そう、でもなんか本当になんか岩橋くんの私年齢の頃に感じなかった感覚が、なんかある気がする。
ああ、なるほどね。うん、あ、まあこれは確かに、でも。なんか清丸くんの音楽自体がそういうところちょっとあんのかもしれないよね、もしかしたらね、うん、なんかこうどこか郷愁を思い起こさせるというか、うん、みたいなねニュアンスあるかもしれないけども。でもう一曲が、
氷ウォンの Call Me Wild です。
あ、氷ウォンね、
はい、
今となってはねバウンティーでしょ。
あ、そうですね。
今となってはでしょ、とどめの一撃でしょ。
あ、
さすがに覚えたわバウンディを。
すごいコラボですね。
ねえ、これはどういう理由で？
これはでも、まあ、ブルースペックはもともとすごい好きだったんですけど、
はい、
そのフジロックで結局コーリーボーンを見てなくて、
うん、あ、そうだっけ、
はい、確かフーファイターズかなんかの裏だったの。
ああ、そうだ、ね、確かにそのチョイスは迷うな。うん、
でナウさんとかコーリーウォンダントツでベストだったって聞いて、 そ、ね、そのソロの聞いてみたら、うん、まあ、この歌ってる人がなんていう、ルーディーっていうのか分かんないですけど、ね、うん、この人がすごい良くて、
うんうん、
なんかハマっちゃいました、すごい。
ああ、なるほどね。まあブルーフペックっていうバンドでもギターをこうね弾いたりしてるコーリーウォンですけども、まあ、ブルーフペックが早く来いよって話なんだよ、マジで。一回も来てないからね結局ね。
あ、そうなん
だ、うん、来てないと思うよ。けどまああのフジロックのコーリーウォン確かにね最高だったんですよ。もう陽キャですよ、陽キャっていうかもう陽のなんかこう空気しか流れてなかったもん、多幸感しかなかった、ね、この曲聴いてもねやっぱマンチューなんかも好きそうだけどね、
うん、
軽やかなファンキーな、
うん、そうね。でもなんか清丸さんの衝撃すごすぎて、
あ、
なんかあんまり入ってこなかった。あんまり
清丸が勝ってった
、なんかすごかったんだよ衝撃が。
あ、まあ、
なんだこの歌はと思って、
まあ、確かにちょっと順番が間違えたかもしれないね。コリーボンから言ってた方がよかった。
あ、そうかもしれない、そうかもしれないね。あの薄味、あのタンから食うみたいな。
コリオンはタン、
タン、
ね、牛タンね、
そう、タンから食うみたいな。
いいね。でも最後ねちょっとまたあのえぐい、
はい、えぐい
最後レバ刺しみたいな。
あ、そうね。
誰だっけ、
長谷川博士のマウスフラッシュです、
はい、にどうですかこれは。
これもそのフジロックの直前ぐらいに、うん、発表されて、なんかもうすごい曲調でびっくりしたんですけど。
そうっすね。
それでもフジロックもその多分 ギリギリこの曲やってるの見れなかったんですね。ちょっとだけナウさんと一緒に最後の10分ぐらい見て。
そうだね、うん、
でその後もこの曲ずっと好きで、
うん、
この間10月とかにカッサオーバーオールのライブに行ったんですけど、
うん、
それの前座っていうかで長谷川博士が出てて、
そうなんだ、
はい、でこの曲とかライブバージョンも初めて見たんですけど、うん、やっぱ迫力すごくて、ライブで見てからもより聴いてる曲ですね。
なるほどね。いや、まあ今年のさ、まあ、一応総括まとめ的な部分もあるからあれだけど、長谷川博士とブレインフィーダーのディールというか、
はい、
契約っていうのは結構でかいよね、
うん、
ブレインフィーダーね、それこそマンチューいた時に、うん、おそらくあの奥村さんがさ、
うん、
ジャズの世界やってくれたじゃん。ブレインフィーダーは言ったらこうフライングロータスとかさ、うん、がこういる、まあ、言ったら西海岸側の、まあ、うんうんうん、ジャズのこう現在進行形のレーベルっていうかさ、そこによく長谷川博士は要は所属になったわけですよ。
あ、今年。あ、そうなんだ。
とんでもないビッグディールだよね、これは。
すごいことだね。それはすごい。
いや、すごいよね。
すごい。
いや、本当か、A ウィッチが来年海外進出しますけども、
はい、
まあ本当ね、それがさらに塗り替えそうな気もしてますけど、なんかこう、日本人のこうね、海外でのね、やっぱ活躍という意味では、こう、長谷川博士、まあ、要はインディペンデントなね、うん、 中でとんでもない活躍だったし、フジロックちょっとだけしか見れなかったけど、確かにバカエグかったもん。
いやーすごかったです。
ほぼラップトップ1台なんだけどね。つまり作ってる音がエグいっていうのが
あるんだ。なるほどね。
いやすごいな。これ聞かないでしょ、まあ、マンチューね。
聞かないですね、全然。
あんま印象ないよね、こういう音楽。
そう、そうですね。
どうですか、印象的には。
いや面白いと思いますよ。面白いけど多分ね、あの人が流してないと多分自分からは聞きに行かないタイプの曲だなとは思う、う
ん、あまあまあ確かにね、なかなかこう、うん、全般に受けるというわけではないと思いますけど、うんまあ、ライブね見る機会あったらぜひ見てほしいなっていう ね、うん、そうですね、思いますけど。
あと私は個人的には岩橋くんの音楽を語る言葉数が増えてるのが、なおさんと飲みに行った成果がすごい出てたなって思いましたよ。
いいね。気づいた
気づいた気づいた、仕込まれてんじゃんって思
った。だってよ。
ああ嬉しい。
いやよかったわ、それなんか俺も嬉しいわ。
あ本当ですか。
確かに今、うん、普通に話してるもん。
そうなんか、そうなんかあれ音楽番組聞いてんなっていう感じでしょ。聞いてて2人の会話を。
確かにちょっとめっちゃ音楽番組やっちゃったよね。
そう だって今までだったら岩橋どうよ、あかっこいいと思ってだったじゃないですか。
今、ね、しっかりいじり始めてるのがいい。
それがなんかそれがフジロックでわーとか言い出して、あーあー仕込まれてんな。成長したなって。
いやーよかったです。
これがね、あの地獄の入り口は分かってない
です。こんな中年になっていくんだなと。
いやでもよかったね、うん、ナイス3曲じゃないですか。本楽2曲にね、洋楽1曲でね、はい、いいバランスでした。ありがとうございます。じゃあ最後ね、
はい、
マンチュ、
はい、
3曲じゃあ曲紹介お願いします。
はい、私は緑黄色社会の花になって Be a Flower と、クーラシェイカーのインディアンレコードプレイヤー、あとスピッツの美しいヒレです。
ハロー、ハロー、レイリストメディア、レイリストメディア、音楽としゃべろう、レディオ DTM。
緑黄色社会の
なんで笑ってんだよ。
なんかシーンってしてるからさ。
シーンとするだろ。
シーンしてるからさ、こんな静かな DTM 初めてだよと思って、なんか笑っちゃったよ。
あのいつもシーンとしてるから、その部分は。お願いしますよ。
緑黄色社会の花になってビアフラワーと、クーラシェイカーのインディアンレコードプレイヤー、スピッツの美しいヒレでした。
うん、はい、ありがとうございます。はい、いやどういうチョイスか。まあじゃあ1曲目からいこうか。
緑黄色社会は、うん、これアニメの、薬屋の独り言っていうアニメの主題歌、主題歌っていうかオープニングなんですけど、はいはい、私はこの薬屋の独り言を、うん、あの小説で一巻が出た頃、一巻がまだなんか誰も知らない人知れず本屋さんでちょっと売られてるた頃からずっと読んで、
うん、
ファンだったのよ。
私は子さんファンですよ的な。
子さんなんですよ。
それ大丈夫、それ中年じゃない、その感覚。
子さんでなんか誰も釣り屋の独り言なんか知らなかった、うん、私が、
知ったよ、
なんかその漫画化したのっていう
ね、もともと小説なんだね、あれ
小説です。
へ
え、その小説から漫画化したの、へえ、しかも2種類の漫画が出てるの、へえってなって、その片方がアニメ化したんですけど、
まあ、その2種類出てんだ漫画、
2種類作家さんが別の作家さんで別の出版社からかな、
すごい
出てるから、なんかそれがなんかアニメになって、でこのオープニング、
うん、
いい曲だなと思って、なんかすごいあれじゃないですか、松任谷、ユーミンのあの曲な感じ、
夏の夜の夢
って、そう、なんかでもそのまたこんなこと言うと中年だけど、うん、生き方みたいなのが、うん、こう女性の生き方みたいなのがこう結構反映されてるのかな、今の時代のと思って、
なるほどね、
なんかあの守ってあげるからとか、うん、あなたの闇を私の光で包んであげるからとか言ってるところが、
うん、
その今までのその 守られる女性からこう社会にちょっとずつ出てきて、でどんどん強くなって男性よりも今は強くなっていっているっていう、まあ、その女性のあり方みたいなところがちょっと変わってきて、こういう歌に反映されてきてるのかなって、ちょっと、
いや、いいね、なんかちょっと何してない社会性を交えた
ちょっと、ね、そういうことをね考えたんですよね。
まあ、確かに、ね、今まではね、あの君を僕が守るからっていうね、ライオンハートじゃないけど、
そう
的なことだったけどね、もう今は女性があなたを私が守るからっていう表現を普通にできる、
でしかもありのままの、その飾らなくていいとか、うん、肥やしとかもいらないとかっていう、はい、その言い方が今っぽい。
そのアニメはそういう話なの？俺見てない。
全然あの昔の中国 がモデルになった世界観。
あ、そうなんだ。
だからカンガンって分かります？
うん、分かる分かる。
カンガン、
カンガン
見て、
なんだっけ、
男性のあれを
遮光してるやつね、
まあ、切ってで高級っていう、そのまあ王様っていうか偉い人の帝の奥さんたちが住まうところのお世話をするみたいな、だから そういう人たちがいて、その宦官と
生えてると、はい、入っちゃうから、
万が一があったらいけない万が一があったらいけない。でその宦官とかいる高級で働く、まあ、下女の話です。
へえ、そうなんだ。めっちゃ最近よく名前聞くからさ、
そう、面白いですね。私はでも小説の方がおすすめです。
お、そうなんだね、
よりおすすめ。
あざすあざす。じゃあ続いていきます。
で次クーラシェイカー、これはなんかいつものごとく私イライラしたりとか、うん、悲しい気持ちになったりとかっていう浮き沈みが今年も激しくて、
うん、
その沈んだ時にこのクーラシェイカーが最高だった。
ああ、そうなんだね。マンチューがチョイスする洋楽さ、うん、マジでなんか毎回渋いよね。
渋い。
なんか俺前もなんだっけな、なん
でフーファイターズとか。
フーファイだっけ？
うん、フーファイターズが好きっていう。
なんかなんでその90年代のそのブリッドポップとかさ、そのグランジとかさ、そのなんか変なところから、でしかもその人たちの新曲を持ってくるっていう、そのなんか不思議なチョイスだけど、うん、俺は嬉しいんだけど。
でもクーラシェイカーはね、もともとハッシュが好きだったんだけど、
まあね、
ハッシュから入って、まあ当然で、そこからヘイデュードに行って、
うん、
でなんかいろいろ聞いてたらインディアンレコードプレイヤー聞いて、わ、めちゃくちゃ気持ちが明るくなるなと思って、
はいはい、
なんかイライラした気持ちをこう柔らかくしてくれる。
ああ、いいね。ヨガシュクーラシェイカー聞く？
いやでも名前しかあんまり聞いたことないですね。
そうだよね、
はい、
まあ UK ね、90年代 UK のバンドですけども、まあでもやっぱハッシュとかさ、ヘイティーズみたいなさ、うん、まあ超売れた曲があるから、うん、あんまりこう全体で 見る人ってあんま少ないんだけど、
そうです。ハッシュのイメージでいくと、こんなになんかインドした曲なんだ、うん、みたいなのがちょっとあるけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
意外とだからその辺ね、あの新しいというか斬新なバンドではあと革新的なね、うん、その変な民族音楽の要素が
こう
ブリッドポップに入っていくっていうね、不思議なバンドで、来年来日するからね、
そう
気になった人、
それをちょっとチェックしていただ
きたいと思いますけども、はい、じゃあ最後ね、
でスピッツ、いつもの
いつもの
いつものこれもやっぱりあの生き方じゃないけど、
うん、
なんかこう おじさんたちがまだ俺たちやれるぜっていう、うん、ところを歌ってる曲だと私は思ってて、
なるほどね、
すごくいいなって思った。
うーん、これはアニメの主題歌じゃないの？
これコナンのね、うん、映画
の、あ、これもアニメの主題歌なんだ。
コナンの映画の主でもこの美しいヒレが最初読めなくて、
確かに、
これだからリクエストとかでいきなりこうスピッツのこの曲をとかって言われたら、
うん、なんて読む？
泣いちゃうなと思って、だから美しいなんかあの魚の何かですみたいな感じで、多分
バッてさメール来て、はい、うん、この曲ですって言われ
て言われたら
読めないじゃん、なんて読む、うん、
スピッツの美しいよねって言って、多分金子さんみたいな人から、あ、じゃあ読めるようにしとけよって言われる。
俺はシャチかと思った
美しいシャチ
シャチって読んじゃおうかなって一瞬思うぐらい。
ヒレ。ヒレ。でもよくよく考えたらさ、これ居酒屋とかに書いてある、ね、ヒレ酒みたいな。
あーなるほどね。あ、寿司屋の湯飲み見ればどっかにいるかもしれない。
あ、いるかもしれない。でもスピッツがヒレてって思うじゃん。なんか。
でもなんかそのチョイス絶妙だよね。やっぱヒレってさ。
そうなのよ。やっぱすごいな。この曲作ろうっていう時にヒレが出てくるんだこの人っていうのがやっぱ語彙としてすごいなって思うし。そうね。
すごいよね。今井さんどうですか？
いやこれはなんかその自分もコナンの映画のエンディングですごいいい曲だなって思った曲でした、ね。
コナン言ってんだ。
コナン人生で初めて見ました映画。
逆にさ、なんでコナン見たの？
確かに。なんかを見たかったんですけど満席でコナンにしたんですよ。
しょうがなくしに見たんだじゃん。
なんかさ、わかんないけどさ、コナンってさ、映画今から見てさ、あの全然わかんなくない。
わかる。あの知ってる、たんだ。
知ってる、あいつ大人だったの。あいつ大人なんだぜ。
多分さ、あのフィルムレッド、ワンピースのフィルムレッドだけ見た人よりもわかんない。
わかんないよね。
でもその最初の5分とかで、あのオープニングテーマみたいなところの前で、うん、全部解説してくれるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
ちっちゃくなった流れとか設定
は、ね、あ、ちっちゃくなった流れも言ってくれるんだ。
全部言ってくれて、
じゃあその名前が決まった流れも言ってくれるの？江戸川乱歩とコナンドイルがたまたまあったからですみたいな。
あ、なんか組み合わせで言ってるシーンみたいなのありました。
すげえな。
すごい親切。
そういうことね。
さすがにワンピースもなんて上が伸びる理由とかは言わないじゃないですか。
そうだよね、そうだよね。ワンピース言わないよね。
言わない言わない。世はまさに大海賊時代しか言わないから、
逆に言うとコナンって要は一話完結としても面白いってことね。
あ、そうですね。
そうね。
ねえ、なんであいつら全員酒の名前
を思いました
ね。
コナンを初めて見んだ29歳。どういう人生なの？
マジでどういう流れなんだろうな。
面白かった、コナン。
いや、面白かったですね。
あ、そう、はい、特にどこが面白かった？
でもなんかこう前々からそのみんなお酒の名前の悪役がいて、うんうん、今回初めてなんかまさかこいつが出るとはみたいな人がいたっぽくて。
あ、そうなんだ。なんかまさかこいつが出るとはって人がいたっぽくてっていうのはやばいよね。
それがなんか重要なとこ見たんだなって感じがする
。やべえわ。
いやでも本当岩橋くんがちゃんと映画の説明できてるの感動するわ。
でも現代人ではあるわ。やっぱ重要なとこ見たんだなってさ、うん、多分俺とかマンチューぐらいだと、うん、重要なとこ先見ちゃったなっていう、うん、そのなんかあーっていう気持ちの方が多分出なくなっちゃう、
ね。いやでも今からコナン最初からはちょっと
無理だよ、ね、
無理だよ。こち亀ぐらいあるでしょう。
まあこち亀ぐらいっていうのもまたどれくらいか。
中年だから。
そう、ね、
例えが中年にしかわからないやつ。
まあでもそうなんだ、コナン初めて見たんだ、はい、でエンディングだったのね。
そうでした
ね。コナンのエンディングでスピッツなんだね。まあでもいい3曲でしたね。まあ、マンチューらしいね、緑黄色社会、クーらしいか、スピッツ。
なんだ、何の一貫性もない感じのね。
こういう選曲はさ、あの、うん、それこそさ、世田谷 FM やってるじゃない、うんうん、ああいうとこでも選曲したりするの？
あの、やってますよ。
ああ、そうなんだ。
選曲もしますね。
普通に自分で選曲して流したりするんだ。
そうです、私がこの曲っていうのを流したりもしますね、
じゃあ結構あれだね、いろいろこうインプットする機会も増えるね。
そうですね、うん、なんかやっぱ何気な曲を、うん、っていうわけにもいかなかったりするかな、うんうんうん、まあね、まあでも基本的には今自分聴いてる曲みたいなの流しちゃうけど、うんう
ん、まあ、あとアニメ見るしね、
うん、
まあ、それがやっぱやってるよな、色濃くなと思
って。そうですね、
最近アニメ見るようになったけど、結構早々のフリーレンとかね。
ああ、私それ見てないんですよ。
最高に面白いですよ。
そうなんだ。
ちょっとその話したいがなんだけど、もうちょっと時間なんで、うん、まあてな感じで、まあ、全9曲 Radio DTM、2023トップソングスペシャルという感じでねお送りしましたけども、まあ今年はこれで収録配信も終わりということで、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ね、まあ月1配信ね、月1収録が変わってからも休み休みやってましたけどもね、だらだら まあなんかいい年だったのかなとは思いますけども、ちょっとお二人からね、最後こう2023年ね、ちょっとどんな年でしたかっていうね、締めの一言ずつもらって終わりたいなと思います。まんちゅなんかどうでしたか。
今年は個人的には新しい仕事を始めたりとか、新しいそのラジオ局との出会いがあったりとか、結構新しいことづくめで、目まぐるしかったなと、忙しかったなという感じですね。だから充実はしてました。
いいんじゃない、一番いいよねそれがね、
楽しかった。
今から新しいこと始まるっていうのはね、とても幸せなことですから、
中年で ね、
ね
始まるっていうのは
本当に大事だと思いますよ。山橋くんなんかどうでしたか。
いやでも同じくこう仕事というかアルバイトの子も下に入って しっかりしなきゃいけない時期で、こういろいろ上司の人からも言ってもらうことも増えて、頑張り時だなって感じがします。
なるほどね。
こんな、こんななんかやる気に満ち溢れた岩橋くん見たことありますで、ね、出会ってから初めてかもしれない。
あ、まあ、確かにこうマンチューと岩橋が会うことが一番少ないから、
少ない。
そうですね、
から私は劇的に変化しているのを感じている。
じゃあそれは良かったわ。俺割とよくいるからさ、やっぱグラデーション見えちゃう
から
さ。
でしょ。だからなんかアハ体験じゃないけどね、逆に気づかない。
そうそうそうそう。
髪は伸びてるし、やる気は出てる
いいね、なんかやっぱみんなこうね、俺もさっき音楽の時にちょっと話しちゃったけど、なんかやっぱ2023年さ、いろんな気持ちもそうだし、いろんなこう実際仕事とかもそうだし、俺もそうなんだけど、なんとなく健康的になってきてる気がするっていうか、精神的にもねっていうか、ね、で少しずつこう前に進んでいくっていうか、なんかそのこう活力をね感じるなぁとも思いますし、選曲もね、だからあんまり暗い曲がないっていうかさ、なんかすごく良かったなと思いますね。はい、というわけでまあ来年もね、まあいろんなねことが起きると思いますけども、まあマイペースに頑張っていきましょう。金子いないけど、
はい、
来年一発は多分いると思うので、
はい
またじゃあね、2024年の初回でお会いしましょう。はい、はい、というわけで今回は以上です。良いお年を。
さあ、どう
で
しょう。
この番組はレディオ DTM の制作でお送りしました。